キリのトーン
ガッガトーノ
トーン
ガッガトーノ
キリミッキッキッ
ガトガトガッガトーノ
ポッドマッターズドクターズ。
皆さんおはようございます。キリノと加藤のポッドキャストドクターズ。この番組はポッドキャスト歴20年の2人、キリノミヤコと加藤正弘がそれぞれの制作番組の舞台裏から界隈の話題まで本音で語るサブチャンネルです。というわけで今日は加藤がお送りいたします。いやー、前回のね5回目でキリノさんがねT シャツについて熱く語ってましたけどね、ちょっと熱苦しすぎてねびっくりしましたけども、よかったっていうね、そういうリアクションもいただいております。ありがとうございました。さて今日は加藤がお送りするということですが、お便りですね、メッセージいただいておりますので、これはどちら宛て？お二人宛てなので私が今日ご紹介します。ペヤングスレより流れ流れてニコニコ動画にたどり着き視聴して19年、遠くまで来た気がします。 F1 に深入りするきっかけと見知らぬ世界や人々と出会えたことに感謝しつつ、今期もポッドキャスト聞かせていただきます、というメッセージいただいております。ありがとうございます。いやー、そうなんですよね、ポッドキャストも、20年目ってことですかね。長いんですけれども、まあ、のんびりやらせていただきます。メッセージありがとうございます。同人誌出しましたね。アマチュア目線のポッドキャストの作り方という、こちら今、Amazon の Kindle でセルフパブリッシングしております。これが今、480円ということですけれども、なんかね、新書一冊分ぐらいの分量があるんで、ちょっとね、バランスを取るために値段を上げようかなって思ってますんで、今のうちに、はい、480円、今、観光記念キャンペーン価格ということで、480円で、Kindle Unlimited 入ってる方は無料で中身が読めてしまうということで、はい、まあそちらで加入されてる方はね、パラパラって読んでいただければいいんですけど、っていただきますと、DRM っていうんですかね、コピーが、コントロールされないですね。どれだけでも手元でコピーして、ファイルを好きな端末で見ていただける形式で、Kindle で販売してますので、手元に Kindle がないという方も、自分のスマホとかですね、PC で読めますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。アマチュア目線のポッドキャストの作り方という、まあ、このポッドキャストと出会って20年、ポッドキャストを始めて19年というところで、私、加藤とですね、桐野先生と2人でまとめた本ということになってますので、ぜひお楽しみください。さて今日なんですけど、そのアマチュア目線のポッドキャストの作り方っていうね、セルフパブリッシングについてもお話ししたいなぁとずっと思ってたんですけど、アップルの新製品の発表会も先日あって、今日3月7日なんですけど、まあ、いろんな MacBook とかね、 iPhone とか出たっていう、まあ、それも気になっているんですけど、今日は、まあ、本当にですね、個人的な話なんですが、髪の毛についてですね、今日はちょっとお話ししたくてですね。先週？今週か？いつだろう？今週だと思うんですけど、ちょうどそのアップルの発表会があったあたりですね、3月3日4日ぐらいの話なんですけど、髪を切り損ねてですね、髪を切り損、あ、思い出した、そうだ、教授会があった日だから、3月2日だ、3月2日月曜日、ということは、 教授会にその髪の毛で出て行ったということは、3月1日の夜か、3月1日の夜、日曜日の夜の話なんですけど、私ですね、新型コロナウイルスが流行った時から髪を自分で切ってるんです。これ今までどこでも話してないよな。髪をね、皆さん覚えてます？新型コロナウイルスでこういろんな飲食店とかサービス業がこうバタバタとこう閉店を余儀なく、閉店っていうのかな、こう閉めるっていう、一時的に閉めるっていうことをこう余儀なくされた時に、床屋さんとかね、美容室は、まあ、ある意味エッセンシャルワークというかね、こう なくなったら困るっていうことで、もうすごい感染対策をして、まあ、みんなマスクをしてね、こう切るみたいな、なんかそういう時期があったと思うんですけど、その時にバリカンで髪をね、自分で切れますよみたいな、なんかね、そういう、なんだろうあれ、まあ、オイルショックの時のトイレットペーパーの買い占めみたいなもんかもしれないんですけど、まあ、要するにパニック状態っていうか、こうなんか電気屋さんの店頭からバリカンが消えるみたいなこうなんかバリカンがなくなった時があったと思うんだよね。あったんだよ。でその時に、あ、髪って自分で切れるんだと思ったんですよ。今までね、生まれてこの方こう丸坊主にね、こうするんでなければ、こうやっぱこう髪を整えにこうお店に行くっていうのが当たり前だったんで、あ、自分で切れるのかっていうかね、なんかそういうなんかちょっとこう発見みたいなのがあったんです、新型コロナの頃に。で、まあ、僕はイギリスに、まあ、行く、その時も1年ぐらいイギリスに行こうっていう計画があって、で、去年やっと半年行けてとか、まあ、結構イギリスに長期で海外に滞在するっていう時も、まあ、もちろん床屋さんにね、現地で床屋さんとか美容室に行ってたんだけど、なんか自分で切れたらめっちゃいいなと思ったんですよ。海外に長期滞在するときに自分で髪切れたらめっちゃ便利だなと。で、まあ今新型コロナウイルスが当時流行ってて、2019年20年ぐらい、あ、自分で髪を切るっていうなんかブーム的なものも一部であるんだなみたいな。で、ちょっとやってみたいなって思ったんですよ。で、ある日、近所の電気屋さんに行ったら、バリカン入荷みたいな。これがあれば自分で髪が切れるみたいな。なんか、そういうね、通常のバリカンよりもなんか長い髪まで全部切れるよみたいな。なんかそういうのが入荷してて、まあ安いんですよね。5、6000円なんで。あ、ちょっと、あ、買ってみようと思って買って帰ったんですよ。まあでもですね、これでさ、自分の髪をバリカンでですよ。中年にですよ。こう。丸坊主にするわけでもなくて、五輪刈りにするわけでもなく、普通のカットにしたいっていう時に、これどうしたらいいんだろうなと思って。でね、そっからですね、なかなか本題に入らないんですけど、そっからラーニングが始まって、学びが始まってね。まあ今まで通りの地元の美容室に通うんですけど、こう、もちろんね、自分で髪切ろうと思ってるんですよ、みたいな相談はしませんよ。ただ普通に切ってもらうんですけど、こう切ってもらって、あと帰ってきてから、こう髪のどの部分が何ミリぐらいになってんのかっていうね。なんか、それをね、測るっていうのを2回か3回ぐらいやって。でね、結構発見がありました。意外と髪の毛って長いんだなっていう。こう、僕は結構短く整えてもらっていたんですけど、通常のバリカンって、本当に短くなるんですよ。本当に丸坊主か、まあ、本当にこうトゲトゲ頭っていうのチクチクするぐらいのやつね。なんかほっとくとそれぐらいのアタッチメントしかついてなくて、もう本当に、もう今時これで誰が丸坊主にするんだろうみたいな、野球部すら丸坊主にしない時代なのになっていう、それぐらいの、ね、短さで、そういうのって本当5ミリとか、なんか3ミリとかね、なんかね、そういう長さなんですよ。なんだけど、僕の自分の髪の毛を測ってみると結構長くて、やっぱりね、1センチ、2センチ、3センチっていうのさ、10ミリ、20ミリ、30ミリみたいな、え、そんなもん？そんなもん？そんなもんか？なんかね、それぐらいの長さはあるんですよ。どんだけ短くしててもね。で、そういう長さに、まあ、僕が買ってきたやつは対応してて、 何ミリぐらいまでいけんのかな、5センチとか6センチぐらいまでいけんのかな、バリカンで。不思議ですけどね、アタッチメントで。で、それで、6センチにしとけば6センチ以下にはならないとかね、3センチにセットしとけば3センチ以下にはならないとか、そういう安全装置的なものがついてて、あ、これでだいたい自分の頭の頭頂部はだいたい2センチぐらいで、サイドが1センチで、そこからなんか6ミリ、3ミリ、1ミリみたいな感じでね、こう調整して切っていくと、自分でね、バリカン当てていくと、あ、なんか普段のだいたい自分がこういう髪型がいいなみたいのになるな、みたいなのが、まあ分かってみて、それでやり始めたみたいな。だからもう、かれこれ3年か4年ぐらい美容室、床屋さんには行ってないんですよ。で、イギリスに半年行ってた時も、2週間に1回ぐらい自分で切ってたっていう。だからもう、かなりベテランっていうんですか？もうなんかね、自分でちょっとですね、バリカンでですね、短く整えるっていう。なんかそういうことができてるんで、まあ、便利なんです。でですね、それで3年4年経ちまして、その先週の日曜日の話なんです、3月1日日曜日の夜の話なんですけど、もうなんか慣れちゃってて、もうなんか酔っ払っててもできるわ、みたいな感じなんで、その日もね、結構、あの日は何飲んでたのかな、ウイスキー飲んでたのかな、まあ、結構飲んでたんだけど、あ、今日髪切ろうと思って。3月1日だし髪切ろうと思ってね。じゃあバリカン出して、みたいな。じゃあ髪切るか、みたいな。で、まあ、だいたい頭頂部からやるんでね。一番長いところ。で、そこは通常20ミリの長さのアタッチメントをつけて、バリカンを入れるんですけど。いやー、やっぱね、酔っ払ってるっていうのは本当怖いなと思うんですけど。アタッチメントをつけ忘れて、その素のバリカンっていうんですか、その剥き出しの、まあ言うたらもみあげの処理するときぐらいだよねっていうか、もう丸坊主にするときのあのバリカン、左右に高速に動く金属の刃がですね、こうすり合わされてる、トゲトゲのね、すり合わされてる裸の金属の刃を、だからアタッチメントをつけ忘れて、そのままね、頭頂部にね、バリカンをね、入れちゃったんですよ。いや、夜中でしたけど、叫びましたけどね、あーってね、酔っ払ってるのもあるし、ちょっと叫んじゃったんだけど。いや、でね、いや、まあでもね、不幸中の幸いだったのが、こう、おでこをね、こう、前からっていうの、真正面に入れなかったってとこね、こう、言ったら、こう、右、僕は右だけど、皆さんから見たら左側の、こう、反り込み入れるぐらいの感じかな。反り込みを入れるぐらいの感じで、ずさっとですね、結構行きましたね。4センチぐらい行ったんですかね。で、そこが、まあ、剥げたというか、まあ、髪がなくなっちゃってみたいな。いや、これがね、事件だったんですよ。いや、でもね、まあ、4年ぐらい自分でね、セリフカットしてきてね、初めての事故なんで、まあまあまあ、ゴールド免許だとは思うんですけど、いやー、なんか反り込み入れちゃったと思って、片方だけ。で、こっからですよ、こっから。もう髪はね、そんなすぐに生えてこないんで、だいたい髪の毛って、2センチ、1センチ、一月で1センチぐらい伸びんのかな？一月で1センチぐらい伸びて、まあ2ヶ月で20センチ、1センチか、1ヶ月1センチ、2ヶ月で2センチ。で、大体僕が切ったあたりは2センチぐらいの長さだから、復帰するまでに2ヶ月ぐらいかかるわけです。で、現状ハゲてると。まあそこだけ坊主なんですよ。そこだけ小学生。ね、小学生男子。で、皆さんどうします？これ。いやー。どうしようと思ってね。いや、もう、なんか、いや、ストレスで励ましたっていうには広いんですよね。反り込みになってるし。こう、10円ハゲとかなんか100円ハゲみたいな、こう、一時的にストレスでちょっと励ましてみたいな言うわけにもいかないっていうか。で、翌日教授会で朝から晩まで会議で、なんかずっといろんな会議あるし、どうしようと思って。で、どうしますかと。ね、そう。で、まあ、とりあえず、ジェミニに聞いてみるかと思ってですね。まあ、ジェミニに、そのね、 髪の毛を剃っちゃった部分っていうのかな、そこの写真をつけてね、今こんな風になっちゃって間違ってかちょっとバリカン入れちゃってみたいな、でこれどうしたらいいと思うみたいな、でいやーなんかシェードを入れましょうみたいな、そのやっちゃった部分からこう周囲に6ミリ4ミリ3ミリみたいな感じでですね、こうだんだんとグラデーションをかけていくことによって、そこがさも何でもなかったかのようになりますって、嘘つけと思ってね。その、反り込みが入ってる部分からグラデーションをかけていったら、そこが何もなかったかのようになるわけないだろうっていう。で、じゃあちょっとそこのさ、さっき上げた写真あるじゃんって言って、それを、じゃあ、ジェミニはね、今、ナノバナナプロっていうさ、すごい、画像生成で優れてるんで、じゃあ試しに、じゃああなたの提案するその髪型にしてみてと、その写真をねちょっとレタッチして、で分かりましたっつって、でこんな風になりますみたいな感じで出てきたのが、なぜか丸坊主だったんですよ。これバリカンでシェードっていうかもう全部剃ってんじゃんと思って、でちょっと逆にそれでねなんか笑っちゃったっていうか、なんかうん、なんかジョークになったっていうのかな、なんかちょっと結構悲惨な気分だったんですけど、なんかその丸坊主の自分のね頭をなんかジェミニが見せてきたんで、逆に笑えてきてね。あなんかうんまあなんか面白いからもうこの状況を楽しもうと思って、じゃあいろいろ考えようと思って、もうじゃあもう AI は役に立たないからもうじゃあいいやと思って、じゃあちょっと自分で考えようと思って、で、確かにですね、月曜日のね、朝やってる1000円カットとかね、探すとあるんで、月曜日の朝一で床屋さん行って、これちょっとなんとかごまかせるようにしてくださいっていうふうに、こう、プロに頼むっていうのは確かにあるなと思ったんですよ。でもなんかそれも面白くないなと思ってね、ここまで4年間セルフカットを してきて初めての事故で、ここをプロに頼っては、やっぱ格好悪いだろうと。やっぱ面白くないと。やっぱここも一ついろいろ試してみないとわからないなと思ってね。で、いろいろ考えたんです。で、ひらめいたんですね。こう、髪の毛を髪の毛によって何とかしようと思ってるから間違いなのであって、いっそ、なんか、こう、この空白をですね、このハゲてしまった部分を隠そうと、髪の毛で隠そうとするからダメなんであって、もう、ハゲを、なんて、この、剃っちゃった部分をもうそのまま生かすしかないなと思ったんです。で、どうすんのと、まあ、パンクみたいな、パンクスみたいに、こう、なんか、ね、こう、稲妻型にこう、剃りを入れるとかですね、そういうことではなくて、あ、これは、要するに、怪我をしたっていう、なんか、絆創膏とか、貼れば、気にならないんではないのかと。こうね、発想の転換をしたんですね。髪の毛を髪の毛で何とかしようとするからなんかおかしいんであって、もうこれはそもそも髪の毛ではない何か全く異質なもので埋めてしまえば、それはそれで違和感がないっていう。でですね、まず手持ちの絆創膏 M サイズでやってみたところ、意外といけるんですね。絆創膏、茶色い絆創膏ね。意外といけると。でもなんか白い方がより怪我っぽいと思って。で月曜日の朝一でドラッグストアに行って、四角いガーゼですね。ガーゼ、白いガーゼの周囲に、こう、絆創膏的な粘着テープがついてるやつ。あれのサイズでちょうどこの僕が反り込んじゃった、そうですね、3センチ、4センチ四方ぐらいですかね。結構ズサッと、こう、反り込みが入ってるんですけど、そこにちょうど当てはまるなっていうぐらいの白いガーゼの絆創膏ですね。これを買ってきて、で、これを貼ってみたの。これ最高です。これ最高。もう、これもう怪我にしか見えない。まさかこれ僕がバリカンを入れ損ねたみたいな、なんかね。そういうミスっていうか、まあまだミスって受け取られたらいいんだけど、なんかみんな周りにこう、なんか気を使われたら嫌だなと思ってね。なんかそこをこう見て見ぬふりみたいな。だから、あえてこう、なんか絆創膏っていうかな、包帯を貼っておくことによって、むしろ相手からの突っ込みを誘発するっていう。どうされたんですかみたいな。加藤先生どうしたんですか、何かあったんですかみたいな。いや、そう言われたら、いや、実は、みたいな。バリカン入れちゃって、みたいな。なんかそういうね。 こう見ちゃいけないものを見たみたいな反応をされるよりかは、こう包帯巻いてる方が、どうしたのって言われるんで、実は、みたいな。笑い話ができるみたいな。なんかね、これでいけるわと思って。でね、教授会などですね、会期は乗り越えたわけですよ。結構いろんな人に言われましたよ。通りすがりの学生に、先生どうしたんすかって言われたりとかね。会議でも横に座った先生から、それどうしたのって言われたりとかですね。まあ、その度に、いや、ちょっとね、みたいな話をして、まあ、笑いを取ってたわけなんですけど。これ意外といけますね。なんか本当にね、ウィッグつけようかなとか、本当にそれこそ全部揃っかなとか、いろんなオプションを考えたんですけど、髪の毛を髪の毛によって何とかしようとするのは間違いだと。まあ、絆創膏を怪我にしてしまえばいいんだっていう。とにかくその、なんか、空白地帯が何らかの物質によって埋まっていれば人間は違和感を感じないっていう、そういう錯覚にね、気がついて、まあ、それをうまく使ったということでしたね。でね、でもね、これ問題はね、ここで解決しなかったんですよ。いや、皆さんここで話が終わったと思うでしょ？いや、実はね、もうすぐ卒業式があるんですよ。卒業式があってね、卒業式までは、もうあと10日ぐらいなんで、到底ですね、髪の毛が2センチ元に戻るなんてことはないんですよ。まあ、戻ったとして 0.5 ミリぐらい、1センチ戻らないだろうなっていう。戻らないんですよ。で、卒業式ってやっぱいろんな写真をね、学生からも撮って一緒に撮りましょうとかね、まあ、もちろん記念写真もあるし、いろんなとこに映るんで、さすがにそこで包帯はまずいなっていうか、まずくはないのかもしれないけど、なんか包帯もなんか違うよなって、そこはね、なんか普段の会議とか買い物はなんか絆創膏とかでちょっと怪我的にこう見逃してもらえるなと思ったんだけど、卒業式ね、でも言ったらその先に入学式もすぐあるしね。まあその頃には、入学式の頃にはまあ1センチぐらい伸びてれば、まあもう一回ヘアカットすればまあそんなに目立たなくなるだろうなっていう目算はあるんだけど、今から10日後の卒業式どうしようかなと思って。でね、さすがにウィッグかと、まあ、カツラというか、ウィッグかなって思って、まあ、ウィッグ見たんですけど、やっぱね、髪の毛長い人用ですね。そういうピンポイントウィッグっていうのかな。こう、ネットに髪の毛がついてて、それをこう周囲の髪の毛となじませて、みたいななんか通販番組でよく見ますけど、こう、ワンポイントにですね、毛量増やせますよ、みたいな。なんかね、そういうのは、やっぱちょっと髪の毛長い人用なんで、まあそれを買って切って使うっていうのもあり得るんだろうけど、まあな、結構それも何万とするしな、みたいな感じで。でね、そこで思いついたんですよ。あ、そういえば、こう伝説の、こう、振りかけるタイプの、カツラというか、こう、毛量をね、こう、増やす、まあ言ったら、なんだろう、まあ、女性なんていうのマスカラじゃないんだけど、なんかこうね、まつげ、元からあるまつげにこうなんかそれをこう伸ばして、こうまつげを伸ばすみたいな、そういうメイク的なものはありますよね。でそれと同じ発想じゃないかと僕は思うんですけど、こう髪の毛にも元にある髪の毛を生かして、そこにこうパラパラとですね、黒い繊維を振りかけることによって毛量を増やしたように見せるっていう、こういうなんか昔からある製品があるよなと思って、でアマゾンで調べてみたらありますね。これはスーパーミリオンヘアだっけ。そうですね、スーパーミリオンヘアっていうですね、もう何十年とあるんじゃないですかね、これ。いや、スーパーミリオンヘアっていうのがあったなと思って。で、それがよく、なんか、よくないんだけど、なんかこう、笑い話じゃないけどね、なんか、それこそ、小学生とか中学生ぐらいの時に、なんか、ネタにされてたなぐらいの、なんか、スーパーミリオンヘア、みたいな、あったなみたいな思って。やってみようと。今こそ試す時と思ってね。まあ、 ちょっとね、で、これが結構高いんですよ。数千円するんでね。だったらこれ、床屋さん行って直んか、なんとかしてもらった方が早いんじゃないかとか思ったんだけど、でもあくまで DIY 精神なんで、これ自分でやってみるしかないと思って、一番ね、ちっちゃいね、スーパーミリオンヘアのお試し版みたいなのがね、10グラム。これ何回使えるのかわかんないんだけど、30グラムで75回分って書いてあるんで、まあその3分の1なんで、まあ、でも言うても20回ぐらいは使えるのかな。で、10グラムっていうお試し版がね、あって、これを買ってみようと思って買ってみた。でね、こう、振りかけてみたんですよ。これすごいですね、これ。本当に隠れますね。いや、すごいびっくり。びっくりしました。本当に。いや、これは、やっぱりロングセラー商品だけあって。これなんか、広告企画じゃないですよ。まあ、もちろん類人品でもいいと思うんですけど、この、いや、振りかけって、言うたらですね、黒い繊維を振りかけて、で、それをね、なんかね、アルコールを含ん、なんかその揮発性の成分を含んだね、スプレーをしてね、そのスプレーが乾くと定着するっていう。なんかね、そういう仕組みなんですけどね。ちょっとまあ、いや言うても、だって CM でね、YouTube にもあるけど、この、すごい隠れてんですよ、CM で。で、そんな隠れるわけないじゃんと思って、ハゲてる部分とか、毛の少ない部分とかね。すごいね。いや、すごい。いや、本当にね、隠れますよ、これ。いや、もうこれは、ちょっとね、ファンになりましたけど。そうで、やっぱなんか、すごいなんていうの、前向きになれるんだね。そうやって鏡で見る自分のね、やっちゃったな、みたいなところが、なんか、なかったことになるというか、見た目、ほんとパッと見何にもわかんなくなるんですよ。いや、これすごいな、と思って。いや、すごいな。いや、これすごいっすよ。で、ただちょっと問題があって、この真っ黒なんですよ。この髪がね、振りかける人工毛髪がね、真っ黒なんですね。僕結構白髪が入ってきててですね。これ白髪の製品もあるんで、だからこれ混ぜなきゃいけないんだなっていう。黒とそのグレーを買って、こう、混ぜて振りかけるとそれいいんだろうなと思ったりしたんだけど、まあなんか、でもなんかそれはね、まあいいんですよ。僕はゴールドを乗せてるんで、白髪の部分にね、金色の乗せてるんで、まあなんていうのかな、こういうの。ヘア、ワックスじゃないな、なんていうの、ヘアマニキュアというのかな、なんかそういうの乗せてるんで、あ、これはこの振りかけた部分にもゴールドを乗せてしまえば、まあ、これはほぼわからなくなるなって思ってやってみたらね、ほんとその通りでね、全然目立たなくなって、もう自信を持って街を歩けるっていうか、これで卒業式も、なんなら入学式もですね、なんならその前に教員の潜在写真の撮影会もあるんだけど、これも出ていけるなっていうぐらいの自信が持てましたね。これまだ他に試すことありますかね。これあともう丸坊主にしてみるぐらいしかないんだけど、いやでもなんか DIY でね、本当この新型コロナウイルス以降、日本でもイギリスでもですね、本当世界のどこに行ってもだいたい10日に1回ぐらいセルフカットしてんのかな。だから周りの人からしたらこの人髪型変わらないなっていうかね、なんか全然この人髪の毛増えないなとか減らないなみたいなね、ずっと同じ髪型みたいな感じになってると思うんだけど、まあそれで本当快適に過ごせてるんですけど、いやそれ今回ね、本当に初めて事故りまして、なんとかなりました。プロの手を借りずにアイディアとですね、この伝統的ロングセラー商品によってですね、こうなんとかなるということが分かったんで、これからも堂々とセルフカットしていきたいと思います。キリノトダダダダカゾーノカゾーノバッバッバッバッバッバッドクターズ。さあ、そういうわけで今回のキリノと加藤のポッドキャストドクターズ、これ今日ポッドキャストの話じゃなくないか、ポッドキャストの話じゃない、大丈夫な、え、何、あーで、あー、セルフカットで何か不便はないのかっていう、ないですよ。別に美容室に行ってた時は 良かったのは、その、やっぱ僕地元のね、なんか家族でやってるみたいな美容室にずっともう十何年通ってたんで、なんかそこに行くとなんか地域の情報が集まったんですよね。その、あそこに新しいパン屋ができたとか、そこにできたレストランが評判がいいとか、なんかあそこはどうだとか、なんかそういう本当に、あ、床屋っていうか美容室って情報が集まるんだな、みたいな。なんかね、それがすごい良かった。たんですけど、なんかその情報ネットワークから切り離されちゃったっていうのはちょっと寂しいかな。でもまあ美容室一回行って、まあ5000円6000円で、まあ何よりその予約して行って1時間とかね、1時間半とか、まあなんか、その時間は節約できるっていうのかな。だからまあトレードオフですね。でたまにこういう事故があるっていうね、自分のね、誰を責めるわけにもいかないですよね。ほんと自分でほんとバリカンのアタッチメントをつけ忘れて、あーって入れちゃったっていう、まあそういう事故も起きるけども、まあそういうリスクも含めての DIY ヘアカットっていうことで、はい、まあ今後も続けていきたいと思います。桐野と加藤のポッドキャストドクターズ、この番組はポッドキャスト歴20年の2人、桐野宮子と加藤正宏がそれぞれの制作番組の舞台裏から界隈の話題まで本音で語るサブチャンネルです。今日何の界隈だったのこれ。セルフヘアカット界隈。セルフヘアカット界隈の話でした。ぜひ皆さんも自分で、こうまずはラーニングからです。こうね、自分の髪の毛のどの部分が何ミリなのか、何センチなのかっていうのを、こう精密に測った上でですね、それに対応するアタッチメントのあるバリカンをご用意して、それでですね入れるっていう、これ最初はすごい怖いですよね。最初すごい怖いですけど、だ大丈夫です。ミスってもなんとかなります。というわけでした。皆さんからのお便りお待ちしております。 Google フォームありますので、そちらからお送りください。キリの宛、加藤宛、お二人宛から選べます。匿名で送っていただけます。よろしくお願いいたします。番組のホームページもあります。研究室にありますので、そちらでぜひお楽しみください。あと YouTube でもですね、こちら桐野と加藤のポッキードックでもお話ししましたが、作業用動画ですね、研究室の25分っていうのを出してます。あ、でこれの研究室の25分にも映るから、そうだ、絆創膏はかっこ悪いなと思ったんだ。思い出した。そう。この YouTube にも映るからって、このね、だから、見てください、また。わかんないですよ。その、振りかけて、ゴールドを乗せておけばですね、何にもそこが事故って反り込みが入ってるなんて全くわからないっていう。まあ、そのあたりも、楽しめる YouTube の作業用動画も出しております。というわけでした。そういうわけで今日はちょっとセルフヘアカット界隈の話になってしまいましたけれども、今後はですね、いろいろ話したいことが他にもありまして、最近出したセルフパブリッシングですね、Kindle アマチュア目線のポッドキャストの作り方、まあ、これについてもお話ししたいなと思ってますし、あとはあれじゃない？なんか、八番出口のネタもね、八番出口もだいぶ前なんだけど、八番出口のネタをずっと持ってて、最近リミナルスペースのね、本買ったりして、八番出口もな、久しぶりになと思ったりとかしてますけども、はい、まあ順番にお話ししていくということで、はい、こちらにもゲストも出ていただきたいなと思ってますし、こちら KK はですね、のんびりやっていきたいと思います。というわけで今回は加藤がお送りいたしました。また桐野さんとお話しできなくて残念ですけれども、またいずれどこかでということで、今回は加藤がお送りしました。